ご存知のように、先週から困難な時に神に信頼するとテーマのメッセージのシリーズを始めました。ダニエルとその友達からいろんなことを学ぼうとしていますけれども、その中にはいろんな試練がありますね。で、困難や試練があることに驚かされるはずはなく、当たり前のように思うべきだと思います。ペテロが言いました。あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくと言いましたね。で、だから試練が来ることはもう当たり前です。しかしやっぱり身構えが必要です、ね、いつ来るか、どんなことが起こるか分からないから準備をしていきます。面白いことに、神様がその試練を許されます、ね、試練を通して、ね、私たちの信仰が試されています。でもその試練を通して、ね、信仰の成長の機会となりますね。で、ペテロが別のところでこれも言いました。あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。つまり、私たちの悩み、私たちの試練は喜びであることを思えるようになります。その試練から成長でき、何か学ぶべきことがあるんです。しかも私たちがその試練に向かって一人でファイトするじゃないですね。神様が信者には、ね、神様の子供にされた人は神様の助けも必ずあります。神様の子供は神様が共にいてくださるから、どんな試練に直面しても神様に信頼して従うことができます。これこそダニエル3章に明らかに見ることができると思います。見ていきましょう。まず1節から7節の御言葉ですけど、ここではネブカドネゼル王様が像を建てることになりました、ね、金の像なんですけど、前の二章の夢のことを覚えているかもしれません、ね、自分がその象の頭の金の部分であったから、ね、今はその、ものすごく大きくて、ね、自分に似た象を作ったではないかと思われています。とても高いです、ね、30メートルほど、ね、ベルよりもものすごく高いもの、昔にはね高かったです。だから平地でもう本当に遠くから見られるようにそれを高く作りました。それで王様がその王国の大事な人たち、ね、指導者たちを呼んで、その 封建式に出るように命じました。でそしてその王様の命令はもう音楽を聞いた時に、ね、ひれ伏して像を拝む、ね、そういうことでした、ね、もししなかったら火の燃える牢に投げ込まれます。つまり任意なものじゃないですね、ね、みんな参加するです。そして7節を見るとそれで民がみんな、ね、いろんな音楽音を聞いた時庶民諸国語の者たちはひれ伏してネブカデネゼル王が建てた金の像を拝んだ。みんな拝みました、ね、一人一人が自分の思いがあったわけじゃなくてただただ王様が言われたからもうそうしました、ね、王様の言いなりにすることになってしまいました。だから世の指導者に盲従してはなれません、ね、何も考えずにただ従うだけはダメなんです ね頭を使わないで、ね、ただただ、ね、従うことはもちろん良くないです。でやっぱり悪いこと悪い結果にしかも罪につながってくるからです ね指導者たちだけじゃなくてやっぱり友達の言うことで家族の言うこともやっぱり気をつけないといけない、ね、みんなダメなわけじゃないんですけどでも世界の考え方は神様の考え方じゃないからとにかく、ね、注意が必要です。頭を使いましょう、ね、で教会ではどうですか、ね、教会も同じなんですよ、ね、ルーシー先生も言うんですけど、ね、ただただ私たちが言うから従いなさいじゃなくて、ね、やっぱり、ね、従うけどどうして従うか、ね、それはもう私たちができるだけもちろん神様の御言葉に基づいて教えとするんですね。だから教会でも何か聞いたらもちろんこれは聖書と同じことか、ね、自分で探すべきです。パオロがベレアというところの人たちを褒めました。なぜかというとその人たちがパオロの教えを聞いてそれは神様の言葉かどうか実際に調べてみました。毎日のようにこう書いてあります。ベレアという町のユダヤ人はテセロニケにいる者たちよりも良い人たちで非常に熱心に御言葉を聞き果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。パウロ自身が書きました自分の教えに対してね。だからとても良いことですね。でその象の封建式ですけど人々はもちろんどの時代にも、ね、自分を守ろうとするんですね。ね、昔はそれは、まあ、王様が言われる通りにすることでそうしないと殺されるかもしれない。だからどんなことがあっても、ね、王様の言うことに従うことでした。自分を守ろうとするからですね。しかし、ね、私たちが神様の子供として 神様のしもべとして信者は違う考え方、違う価値観があるわけ。目指すのは自己保全ではないですね。それじゃなくて神様を崇めることが私たち の、 あの目標です。ヨハネの福音書12章の御言葉ですけど、12章の24から26節、イエス様がこう言われました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。だから私たちが自分の栄光じゃなくて、ね、自分を守るためではなくて、ね、神様を崇めるために、神様の栄光のために私たちが生きています。なのでもちろん、ね、世の指導者に盲従してはなりません。で次のところ8節から18節まで行くと、ね、ただ3人だけがその像を拝まなかったことが分かります。ある指導者はもう多分ユダヤ人この3人に対して、ね、妬みを感じているじゃないかと思いますね。でそういう人たちが王様のところに行ってこの3人を訴えました。拝んでいませんって言うんですけど、でもよく読むと聖書の中にはこの3人が拝まなかった直接書いてはいないんですね。もちろん拝まなかったけどどういうことかというと、ダニエルはこれを書いた時にね、わざわざそれを書く必要はないと思ったでしょう。なぜかというと、もう神様の信者はもちろんそういうことはしないから、もうわざわざ書かなくていいです。でどうして拝まなかった、神様に従う決心ができたからですね。で聖書の御言葉をよく知ってるからどうやって神様に従うかよく分かりました。神様の実戒も分かりましたね。でその実戒の一番最初はあなたには私の他に他の神々があってはならない、ね、自分のために偶像を作ってはならない、それを拝んではならない、ね、それらに仕えてはならない、ね、10回出エジプト記の 20章のところに書いてありますね。よく知りました。でもそれだけじゃなくてイザヤの言葉も知ってたでしょ。でイザヤの中にこう書いてあります。43章の1節から3節、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、 あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時も、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。と神様がおっしゃいました。で、この三人ですね、ダニエルの友達の三人が、ちゃんと、しっかりとした信仰を持っていました。本当に神様に信頼していました。こういう神様からの御言葉があったからですね。ね、水の中でも火の中でも神様が一緒にいてくださる。で、こういう信仰はもちろん従順につながります。本当の従順は、ね、何があってもどんな状況があってもどんな結果になっても、ね、神様にちゃんと従います。この3人がその本当の信仰を持ち主でした。で、殺されることになっても、もう偶像は拝まないこと、自分の心を守って、で、何があっても神様に対して罪を犯さない、はっきりと決心しました。私たちはどうですか？恥ずかしいことですけど、時々罪を軽んじてはいないですか？例えばもし当時そのダニエルの友達と一緒にいたとしたら、ね、どんなその3人にどんな助言をしますか？例えばちょっとだけ頭を下げたらどうか、それとも、ね、ひれ伏したら、ね、偶像を拝まなくて、ね、心の中に本当の神様に祈ったらどうか。それで周りの人は何もわからないけど、でも心の中に本当の神様を礼拝するからいいじゃないかと思うかもしれません、ね、しかし本当の信仰はそういう抜け道は探しません。少しだけ妥協すると今度はもっと難しくなる、ね、難しくなるというか爪を貸しやすくなるですね。だから油断は禁止です。悪魔に機会を与えないようにしなさいとパウロがエペソの人々に書きました。悪魔に機会を与えないようにしなさい。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。それが一番、神様が一緒にいてくださるからもう何でもできます。神様が助かるからですね。神様、自分にではなく神様に信頼する、それがダニエルの友達の信仰でした。本当の信仰でした。だから、その友達と同じよう なものになりたいですね。どんなことがあっても神様に従いましょう。どんなことあってものけものにされるかもしれない、でも報いがあります、ね、誰が報いてくださる？それは神様ですね。神様が報いてくださいます。御言葉に戻ります。12節見てください。ここにあなたが任命、これはその指導者たちが王様に話している、ここにあなたが任命してバブロン州の事務を司らせたユダヤ人シャレラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが立てた金の像を拝みもいたしません。王様が無視されているというふうに訴えています。だから王様が怒るだけじゃなくて怒りたけるって書いてあります。13節に。だから王様がその3人を読んで、ね、これは本当かどうか確認します、ね、そして今拝むなら、ね、それはよしと言ったんですけど、どうですか？15節見てください。15節の途中ですけど、もろもろの楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし、しかしもし拝まないならあなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。すごいことを言ってます ね。自分、神様、どんな神様よりも自分が強いということですね。王様が2章の最後の方に、ね、ダニエルがその神様の力によって夢を解き明かしてくれた時に神様を褒めたたえましたけど、それはもう忘れてて、ね、自分が一番と思うようにまたなっています。ね、誰が救い出せるかというと、もちろん神様です、ね、3人がそうおっしゃいました ね。シャデラク16節から、シャデラク、メシャク、アベネゴはネブカネゼル王に言った、私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません、もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します、ね、直接答えますね。神様ができる。しかしもうそうでなくても王よ、ご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことはこともしません。これは神様が必ず作ってくださるという約束ではありません、ね、そうでなければとも言いました、ね、ただ神様はできる、ね、神様ならできる、それは確かですけど、どうなるかわからないけど、私たちの神様はできる、 で、この3人は本当に良い意味で頑固で、ね、堅固でした。でそしてもちろんこの19節から最後まで実際に神様が救い出してくださったことが書いてあります。で王様がどれほど怒ったかというと、その火が7倍ほど熱くするように命じました。そして洋服を着たままで3人を縛って、ね、牢に投げ込むように兵隊の人たちに命じました。で実際にそうすると、ね、さっき杉谷さんが言われたように、ね、その兵隊たちが亡くなりました。ね、その銅の火がどれほど熱いか、ね、その兵隊が亡くなりました。でも3人は無事でした。24節25節見てください。王様が驚きます。その時ネブカデネゼル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も起きてない。第4の者の姿は神々の子のようだと言います。でこの4人目ですね、まあ実際にね、受肉前のイエス様が現れた可能性もありますね。で、まあ、それともただの天使、ただ天使はただの天使じゃなくてイエス様ほどじゃないけど天使が現れたかどうか、はっきりとは言えないんですね。でもどっちにしても、ね、とにかく神様が助けを送ってくださった、ね、おととしかな、詩編91編の御言葉を覚えましたけれども、でその中には、誠に主はあなたのために御使いたちを命じて全ての道であなたを守るようにされる。でどうしてそういう約束があるかというと、それも同じ21編に、あなたが私の酒どころである主を糸高き方をあなたの住まいとしたからであるとあります。3人が神様と共に歩む、神様を自分の住まいとしたから、ね、神様が救い出してくださったんですね。でもこれは約束ではないです。約束ではない、ね、注意しましょう、ね、神様がこの3人を救い出して、肉体的に救い出してくださったんですけど、でも必ずそうでもないです。ヘブル11章には信仰のある者の話が出てきます、ね、アブラハムとかモーセとかノアとか、そういうなんか私たちの立場からすごい信仰を持つ人々の話が 出ます、ね、信仰によって義と認められたという話だったんですけど、その最後の方に信仰があったけど肉体的な救いはなかったという証もあります。他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖に つながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。この人々は皆その信仰によって証しされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。どういうことかというと、もうこの死ぬまで地上にいる間には救いがなくても、ね、報いがなくても、ね、永遠の報いがあります。神様が報いてくださいます。忠実に従ったからです。ダニエル3章の最後のところに、ね、27節から27節から、大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネズルは言った。褒むべきかな、シャドラク、メシャク、エベデネゴの神。神は御使いを送って、王の命令、自分ですね。自分、王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。で、王様がその神様の力、ね、そしてこの三人の信仰の効果を認めています。そしてこの王様がこの三人を栄えさせたと最後に書いてあります。どんな試練からも神様が救い出せることを覚えましょう、ね、いろいろありますけど神様ができることを覚えましょう。で、これでもうこのダニエル書は続きますけど、この3人の話はこれで終わります。これ以上何にも聞かないです。でもこの3人の証は、ね、他のユダヤ人たちにもバビロン捕囚の中の神様の救いを待ってるユダヤ人たちのために証となって、しかも私たち現代の私たちにも その証の影響が及んでいると思います。神様の救いを待ちましょう。神様が一緒にいてくださるなら、どんなことがあっても信頼して従うことができるんです。で、これから世の終わりが近づいてくるとして、全てが難しくなる傾向になります。実際は聖書によりますと、だから私たちの信仰は大丈夫か、神様が試練を与えてくださる、自分の信仰は弱い、何もできないと思うかもしれないけど、試練がそのためです、信仰が弱いかもしれないけど、試練を通して神様の助けによって従うことによって信仰が強められます。今もだから神様のことを覚えて、従って成長していきましょう。お祈りします。